それでは聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はコロサイ人への手紙3章16節です。コロサイ人への手紙3章16節、新改訳聖書の405ページの下の段になります。それでは拝読させていただきます。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により、感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。今朝は、御言葉を住まわせると題しまして、西本先生よりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2月第3週の主日礼拝を私たちに与えてくださり、また敬愛します兄弟姉妹がともにこのところで神様をあがめ賛美し礼拝できますことを心から感謝します。私たちの罪のためにイエス・キリストは十字架に身代わりとなって死んでくださり、命を捨ててくださいました。このことを通して神様がいかに私たちを愛し、また滅びの中から救ってくださる方であるのかということを私たちは知ることができます。そしてまたそれを私たちがただ頭の中で理解するだけではなくて、神様は今も働いて私たちをさまざまな困難また苦しみの中から救ってくださる方である、このことを私たちは確信し、また神様に従っていくものとしてくださるようにお願いします。またこの世は非常に不安定であり、またさまざまなこの事件やまた災害、そうしたものが次々と襲ってくるような時代の中にありますけれども、しかし私たちには万物を創造され、私たちを守り命を与えてくださる救い主がおられる。どうぞそのことを信じて、また私たちはその将来においても神様は永遠の命、また神の都御国を備えてくださっておられる、この信仰を持って歩むものとさせてくださるようにお願いします。私たちは弱いものでありますけれども、しかし私たちには助け主ご聖霊がおられることを信じ感謝します。どうぞ私たちの心の中に働いてくださり、また慰めと力を与えてくださって、また私たちの心の中に現れてくる否定的な思いを取り除き、また神様の愛と喜びに満たされるものとしてくださるようにお願いします。またそのためにも約束の御言葉を私たちの心の中に与えてくださり、またその御言葉を信じてどうか立ち上がっていくものとさせてください。どうか今からの時を主よあなたが導いてくださり、また私たちのうちにご自身の栄光を表してくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はコロサイ人への手紙3章16節を読んでいただきました。そして御言葉を住まわせる、私たちの心の中に神の御言葉が住んでくださる、それがまたどれほど私たちにとって大きな力であるのかということを共に学んでいきたい、そのように思います。この言葉ということですけれども、言葉は私たちの生活には欠かすことはできないと思います。もし言葉がなかったらですね、私たちはどのように自分の意思を表したり、また相手の思いを知ることができるだろうかと思います。ずいぶん昔ですけれども、NHK で、ジェスチャーというですね娯楽番組がありました。うなずいている方も3人ぐらいいらっしゃいますけれども、私もよく見てました。柳家金五郎とかですね、水野武子とか、今笑っている人は65歳以上だと思いますけれども、もう私も楽しみで見てたわけなんですけれども、もう言葉を発しないでですね、どういうことを言ってるのかっていうのを当てる、ゲームであったわけです。本当に仕草が滑稽っていうかですね、 面白いなと思って見てたわけなんですけれども、でもそれを通して改めて言葉っていうのは非常に重要なものである。やはり言葉がなかったら私たちの心の中にある思いとか、また相手が考えていることが伝わっていかない。言葉っていうのは非常に大事なものであるっていうことを教えられます。そしてこの聖書に16節を見ると、キリストの言葉というふうにあるわけなんです。私たちの信仰、それは何かっていうと、やはり神様の言葉を信じるというところに私たちの信仰の大切さっていうのがあるんではないかと思います。今私たちはこの礼拝の場に出てきてます。でよく言われることは、キリスト教にはいくつかその教派があるというふうに言われるんです。大きく分けるとするならば、私たちはプロテスタントに属している。そしてまたある人たちは、私はカトリックですっていう人もいるわけです。また中にはギリシャ正教ですっていうふうに言われる方もいらっしゃるわけなんです。で実はそれぞれにこの礼拝に特徴がある。ギリシャ正教はあまり馴染みないかもしれないんですけれども、イコンっていうのがあってですね、それは聖画、そこに言うなればキリストの物語、救いっていうのを描いて分かりやすくする。ですからギリシャ正教の教会に行くと、その聖画がいっぱい飾られているわけです。そしてそれでもってその信仰が何かということを理解する。でカトリックはですね、どちらかっていうと聖餐式を重んじる、もう礼拝での説教というのは非常に短い、私も出たことはあるんですけれども、その後で必ずその聖餐式をする、それを重んじる。じゃあ私たちのこのプロテスタントの教会の特徴は何かっていうと、やはり御言葉が語られるということであるわけです。もう礼拝の言うなればほとんど大部分をこの聖書の話にですね持っていっている。当然私もこうやって、聖書の御言葉を通して、話をするということをしているわけですけれども、神の御言葉、それが私たちの救いの根幹ということになるわけです。そしてそれはただ単に自分がその救われたというだけのことではない。実はそれが今読んでいただきました聖書の言葉の中に、この豊かに住むようにしなさいという言葉が出てるわけなんです。自分の心の中にただ神の言葉が語られるということではなくて、なんとここにはこの住むようにする、だいたい住むという言葉を使う場合はこの人が住む、人が家に住む。でも聖書は本当に不思議なことを言ってるわけです。言葉がですね住むんだと。不思議です。私は牧師になるために神学校に入学するっていうことがありました。でその時にその学校の先生がですね、この学校は3つの DD を与えます言われたわけです。DD っていうのは実は英語ではドクター・オブ・ディビニティ、神学博士。この学校では私3つも神学博士号をもらえるのか、もうすごくワクワクしたわけです。ところがその話をよく聞くとですね、その DD っていうのは実は別の意味があったわけです。3つの DD。一つはディック・ディープ、深く掘れ。そして2つ目はドリンク・ディープ、深く飲め。そして3つ目にはドゥエル・ディープ。ディープっていうのは深いっていう意味ですけれども、最初にディック、深く掘れと。何を深く掘るのか、自分の心を深く掘れと。 自分の心の底に何があるのか、それを見出すことができる。そしてドリンクディープ、深く飲め。それは聖書の言葉、神の言葉を深く自分の奥底にいただくことである。そして最後にドゥエルディープ、そのドゥエルっていうのは住むということです。自分の心の中に深く神様の御言葉を住まわせる。だからこの神学校で与えられるものは何かっていうと、単なる神学博士の称号ではなくて、自分の心の中に深く掘り下げ、深く飲み、深く住まわせることができる、そう言われたわけです。まあ、私はそこで4年間学ばさせていただきましたけれども、改めて御言葉の素晴らしさということを、まあ、私は得ることができた。それがまあ言うなれば牧師としての本奉仕が、まあ、1984年から始まって、今年は2025年というふうになるわけですけれども、ああ本当に御言葉の恵みが自分のうちに与えられたからやっていくことができたんだということをですね、改めて、まあ、私はしみじみそのことを感じさせられます。ただ学問的な学びだけだったら果たしてどうだったんだろうか。やはり神様の御言葉が自分の心の奥底に与えられたからこそ、今日までやってこれてるっていうことをですね、私は本当に非常に感謝をしています。そしてこの住むようにしなさい、先ほど言った人間が家に住む、ところがここではそのキリストの言葉が住む、人が住むわけです。人格を持っているものが住むわけなんですね。ですから実はこのキリストの言葉っていうのはまさに人格があるということです。人格があるってことは今も生きている、死んだ者が住むっていうバカなことはないわけです。もし死んだ者がその家にいたらですね、死体遺棄に問われる、もうそういう事件があるんですね。生きている者が住むわけです。だから端的に言うならばキリストが生きておられる、自分の心の中にキリストが自分と一緒に住んでくださっておられる。果たして私たちは毎日の生活の中にそのことを意識しているんだろうか。私たちは聖書を読みます。で、聖書は神の言葉であるっていうふうにですね言ってるんですけれども、じゃあどれだけ私たちは意識的に聖書を神の言葉として読んでいるのか、神様が自分に何を語っているのかという思いを持ってですね読むだろうか。まあ私はある時にフーポンクリスチャンって聞いたことがあるわけです。フーポンクリスチャン何かな、と風天の寅さんかなと思ったんですけども、そうではない。それは聖書をですね、まあ家に置いてある、ふーっと吹いてポンポンと叩く、言うなれば埃が溜まっている、すなわち開かないということなんです。それがフーポンクリスチャンだ。自分は昔救われた、神の子供となった、でも日々の生活の中で聖書を開いて読まない、それがもうフーポンクリスチャン。まあ風天の寅さんもあちこち行ってたということですけれども、神の御言葉から離れてしまってですね、じゃあ神様の恵み力が自分の心の中に与えられるかっていうと、決してそうではないってことです。だから私たちは形だけの信者になってはいけない。キリストの言葉を自分の心の中に豊かに住まわせる、今も生きておられる、そしてその方に私たちは聞く必要が ある、そしてその人によって自分が励まされるということがですね、大事なことです。まあもちろん私たちは困った時に、まあ神頼み、神様お願いしますってですね、それはもう必要なことだと思います。でもそれだけで終わってはいけない。神様のその言葉を自分の心の中に住まわせる、それが大事なことであるということです。まあ御言葉信仰、私たちは神様の言葉を中心にして礼拝する。創世記の一番最初を見るならば、天地創造の時に神様はどうされたのか、光あれとですね言われたら光が現れた。だから神様が言葉を発せられる時に神様の御業が現れるということであるわけなんです。そして神は言葉であるということは、実はそれはヨハネの福音書を見ると分かるわけです。はじめに言葉があった、言葉は神であった。もう端的に言うならばそれはイエス・キリストだということです。だからこの16節でも、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住むようにしなさいと、パウロはそう言ったわけなんです。日本で一番最初に日本語に訳された聖書があります。ギュツラフ訳聖書というですね、名前がついてるんです。ギュツラフっていう人が最初に日本語に訳した。じゃあその時に助けてくれた日本人は誰かっていうと、漁師だった3人のですね、もう尾張の出身の漁師が漁に出かけていった時にもう大嵐になって流されてしまってですね、そしてまあ助けられたわけですけれども、連れて行かれて、まあギュツラフっていう人はその日本の国にこのイエス・キリストの救いを伝えたい、でもそのためにやっぱり神の言葉を日本語に訳するのが大事だと。で彼はその3人の漁師、学問も何もないです、そんな日本語のことも詳しく知らない、もちろんギュツラフも知らないわけです。非常に苦労してこのヨハネの福音書を翻訳した。その最初の言葉が何かっていうと、始まりに賢き者ござる、それが役だったわけです。賢き者ってあるわけです。尊いお方がおられる、それが3人の漁師がですね、その宣教師から聞いて日本語に訳した言葉がそれだった。でもまさにそれは私は意を得ていたと思います。ただ単なる私たちが使っている言葉ではない、その言葉は神ご自身である。そして私たちは御言葉信仰、その言葉を信じて今もこの救いに預かり、また神様の助けを日々いただいている。まあ私たちはどうしてプロテスタントなんだろうかと思うことがあるかもしれません。実はそれは神の言葉をやはり私たちは大事にして、そして神の御言葉であるキリストを礼拝する、そしてキリストの言葉を自分の心の中に深く、そして豊かに住まわせることによって、日々私たちはこのキリストの言葉によって励まし力が与えられるということであるわけです。ですから私たちは決して聖書を愚かさにしてはならないということを教えられると思います。風本信者であってはいけない。やっぱり日々私たちは聖書を開いてですね、難しいと言われるかもしれないけれども、でも読む必要があるわけです。まあ、ある方は御言葉は私たちの魂の糧だ、心の糧だ、そう言われますけれども、私たちは聖書の御言葉をいただく、まあ、旧約聖書の中には詩編の119編の105節っていうところを見ると、あなたの御言葉は私の足の灯火、 私の道の光ですとですね、そう言ってるんです。だから自分の心が暗くなる、行き先が不安だ、どこ歩いていくのかわからない。だからこそ私たちは自分の行く道を照らす光である神の御言葉をですね、自分のうちにいただく必要があるわけです。まあ、イエス・キリストはヨハネの福音書の8章12節を見ると、私は世の光である、私に従ってくる者は決して闇の内を歩くことがなく命の光を得るであろうとですね、約束されているわけなんです。だから私たちは日々の生活の中で神様が自分に何を語っているのかということを思いつつ読む必要があるわけです。まあ私たちはご飯日に3度ですね、食べるわけです。でもそんなに意識してこれにこれだけの栄養があるとかですね、あんまりそんな深く考えて、カロリーがどれだけとかですね、まあ中にはダイエットのために考えてる人もいるかもしれないんですけれども、お腹が空くから食べるっていうのが普通だと思うんですね。あんまり意識してない。だから言うなれば聖書も、まあこんなこと言ったらいけないかもしれないけれども、そんなに構えて意識しないで、むしろ普通にですね、読むっていうことを習慣づけてやっていくならば、おそらくそういう中にひょっとして神様は自分の心の中に光を与えて、そしてそれが解決の糸口になるっていうことが私はあると思います。だから私も完全に、まあ、毎日聖書は読んでるんですけれども、100% それがもう全部神様の励ましになっているかというと、決してそうではないです。いや、特にはもう心がマイナスになってしまっているという時も、正直言うならばあるわけです。でもそれでも私はやっぱり、まあそれは牧師であるということかもしれないんですけれども、聖書は読んでですね、話はしてますけれども、また私も1984年から牧師として立ってずっともう講談休みなく話をしているわけなんですが、しかしそれはやっぱり私の力ではなくて神様がしてくださっておられる。もうどんな大変な時でも困難な中にあってもですね、本当に不思議ですけれども、コンスタントにこのような奉仕がさせていただけるっていうのは神の恵み以外の何者でもないってことです。だから私にも心に光が与えられている。まあ、先ほど言った世の光っていう言葉を思い出すときに、私はまあ、ラジオ、テレビで世の光っていう番組があります。で、それを始められた羽鳥明先生。まあ、彼は旧制中学の時に、まあ、友達がクリスチャンで救いに導かれた。で、なんと戦時中、そこにイギリス人の宣教師がとどまってですね、もう教会を開いていた。教会といってももう普通の民家だったそうですけれども、羽鳥先生はそこに行っていろいろ話をしたそうです。ある時その先生が、羽鳥さん、あなたは暗い顔してますねって言われたそうです。もうやぶから棒に言われて、まあドギマギした。なぜならば理由があった。それは両親が非常に仲が悪かったそうです。まあ、はっきり言えばもう本当に家庭が破綻して離婚寸前まで行ってたそうです。もうこんな家にいたくない。まあ、そういう思いもあってか教会に来て、でその先生と話をした時に、あなたは暗い顔をしてやる。でその時にその先生が言われたことは、部屋の中を明るくする、闇を追い出すためにはどうしたらいいですか、まあ、謎々みたいな質問されたそうです。闇を追い出す、部屋にゴミがあったらそれはほうきで生えてちりとりでですね、外に出すことできるけども、でも闇をどうやって追い出すことができるのか分かりません、言った時に、まあ、その部屋も暗くなってたそうですけれども、その先生は立ち上がってですね、裸電球、 カチンとスイッチをひねった。だパッと明るくなった。闇を追い出す方法はただ一つ、光をこの中に灯すことです。あなたの心の中にも光が灯ったらあなたは明るくなります。イエス様は、私は世の光である、私に従ってくる者は決して闇の中を歩くことなく永遠の命を持つであろう、約束してくださってます。それが救いのきっかけだったそうです。そして羽鳥先生はイエス様を信じた。そしてそれは、自分は憎んでる両親が悪いと思ってたけれども、そうじゃなくて、その憎しみを心に抱いてる自分の心の中にその暗闇、罪がある。それをイエス様は十字架で許してくださった。その罪の許し、恵みを受けた時に心は変わったそうです。そして後にはお母さんも、そして弟さんも、そしてついにはお父さんも救われた。もう家の中は喜びでいっぱい、もう光り輝いている。戦争が終わった時に、その宣教師の先生はアメリカに行って学びなさい、資金を私が援助する。そしてアメリカでラジオ放送、それを日本でやりたい。で帰ってこられて、まあ、番組を始められた。そういう経緯を私は聞きました。ああ本当にキリストの言葉が心に宿って、もう2000年経ってもですね、イエス様の姿が肉眼で見えなくても、でもキリストの心言葉が私たちに伝えられて心に留まるときに、神様は光を与えてくださる、救いを与えてくださるんだ。ですから私たちの信仰は何かっていうと、御言葉信仰であるってことです。神様が光あれって言ったらですね、光が現れるんです。それがどうして現れるか、科学的に私たちは分析することはできないです。でもそれはもう神様のもう超自然的な働きである。もう目の見えない人がイエス様のところにやってきて、見えるようにしてください。その時にイエス様は何て言われたのか、見えるようになれ、たった一言だけです。その人は見えるようになった。ローマの百人隊長、異邦人、神様の恵みに預かる資格はない。ですから彼は、自分を家に迎える資格はありません、お言葉をください、そうすれば自分の部下しもべは癒されます。そしたらなんと、そのしもべ部下は癒された。その百人隊長は、自分はお入れする資格はありません、お言葉をください。それが私たちの実は信仰である、御言葉信仰。そしてそれは一過性のものではなくてですね、パウロはこのキリストの言葉をあなた方のうちにって言ってるわけです。外ではないんです。そのうちにっていうのは、心のうちに住まわせる、住んでもらう。だから言葉は物ではない、無機質なものではなくて、人格があり、そして自分に語られているんだ。だから私たちはこの聖書の言葉を、神の言葉、神様は私に語っておられるんだと信じるときに、やはり私たちに信仰が与えられる。そのことを信じて、そのようになることができるということであるわけです。ですから私たちはいつもこの神の御言葉が自分の心の中にある、住んでいる。それはパウロは別の言葉では、キリストが私のうちに生きておられるのであるということをはっきり彼はそう言ってます。彼はそのことを証しをした。そして私たちも同じように、この御言葉を自分のうちにいただいてですね、そして自分の心の中にこの神の御言葉が生きて働くならば、 まさに羽鳥先生が闇から光に変えられたように、私たちの心も自分の力ではなくて、そのキリストの愛の力によって、その光によって私たちは明るくなることができる、輝くことができるということです。だから私は、病院に行ってクリスチャンの人に会う、その人はもう寝たきりで体を動かすことはできない、でも喋ることはできるわけです。そしてそこでやはり神様が自分を愛してくださり、憐れんでくださっておられる、そのことを感謝するときにですね、逆にお見舞いに行った私が励まされるということがもう何度もありました。だから私はその都度、信仰というのは素晴らしいと思ったわけです。たとえ自分が何もできなくても、本当にその神様に感謝を捧げ、また喜びを自分の口でですね、言い表すことができるというのは、相手にいい影響を与える、相手に感化を与えることができる。島根県のある一人のクリスチャンの人は乳がんでもう末期であり入院した。ところがですね、その方は、私はイエス様によって救われました、永遠の命が与えられました、末期でもあるにもかかわらず命が与えられた、命が与えられたってですね、病院中に言い回って、そのことを聞いて集まってくる人たちは起こされたわけです。そしてなんと、そこで救われる人たちが出てきて、そしてそれによって、元気になって退院した人たちが教会を作ったというのが実際にあるわけです。私も聞いて驚きましたけれども、本当に神様がなされるということは、もう私たちの思いをはるかに勝るところのものを与えてくださるんだ。もちろんその方はその病で天に召されたんですけれども、でもそれは一粒の麦となって、多くの人たちがイエス・キリストの御言葉によって新しい命が与えられ、そして自分たちはやっぱり神様、イエス様を信じて生きたいということでですね、教会になっていく。ですから私たちも自分の力で何かができるっていうのではなくて、もう単純なことです。パウロが進めているように、キリストの言葉を自分のうちに住まわせる、そしてそのことによって何が起こるのかっていうのが、実はその後に出てくる言葉です。それは歌うということです。教会の言葉で言うと賛美する、私たちは礼拝の中で歌を歌うわけなんです。賛美歌とか聖歌、そういうものを歌うんですね。歌うんですけれども、内容は私は違うと思います。教会礼拝の中で歌っている歌っていうのは、この世の歌とは一線を画しているものがある。それは何かっていうと、神様を褒めたたえるっていう目的があるわけなんです。ただ自分を慰めるとか励ますっていうだけだったら、別にこの世で歌でもいいと思います。でもやっぱり神様を褒めたたえるっていうのは、私はこれはもう賛美とか聖歌とか、ワーシップソングとかですね、もうそういうものが、またそういうものを持って私たちは神様を褒めたたえることができる。だから私たちの礼拝っていうのは、神の御言葉を聞く、それと同時にその応答レスポンスとして賛美をする、褒めたたえるっていうことです。ですからパウロはこの16節の最後に、歌いなさいってですね、命令してるんです。歌いなさい。だからただ単に神の言葉が私の心の中に住んでいる、それだけでは終わらないってことです。歌う、しかも神に向かって歌うってことです。人に聞かせる歌ではない、神様に捧げる歌が実は賛美歌、聖歌ということであるわけです。神様を褒めたたえる、自分の心の中に神様は命の言葉を与えてくださった、 それによって自分が励まされて喜びにあふれる。それを自分の中でずっとこう押し殺していいっていうわけではないということです。もう素直にその喜びを表していく、神様を褒めたたえる、それが自然な私たちの信仰だということになるわけなんです。そしてそれだけでいいということです。だから私も時には病室で慈しみ深きを一緒に歌ってですね、賛美をする。もううまいとか下手とかそんなことではなくて、ああ一緒に神様を褒めたたえることができるんだと。まあ横たわっている人も喜んでいるわけですし、一緒に歌う私もやっぱり心が喜びに満たされる。ああこれがやっぱり私は賛美だなと思います。中には私は音痴で下手くそですってですね言われる方ももちろんあると思います。まあ私は無理に歌わなくても結構です、私は音痴ですけれども歌っていいですかって言って言われる方もあるんですが、いや無理しないでいいですとちょっと抑えておいてくださいという方もまあいらっしゃいますけれども、でもその時にもですねできることがあるわけです。それは詩と賛美と霊の歌によりっていう言葉があるんです。だから詩っていうのはこれは歌詞です、言葉です。だから自分は上手じゃない、そういう人もですね歌詞があるわけです。だからそれを読むだけでもいい、歌わなくても声に出してそれを言うということが賛美になっていく。そしてまた賛美っていうのはこれは私はメロディー、そういうふうに捉えてます。まあ私たちはその鼻歌を歌うっていうことがあると思うんですね。言葉になってないけどメロディーがもう鼻から出てくる。それは自分が何かこう心に喜びがあるとか嬉しいとか楽しいっていう時に言葉は出てこないけれどもメロディーが出てくるっていうことがあると思うんです。ですから言葉とメロディー、そしてもう一つは霊の歌ってですねあるんです。私たちは肉体を持ってます。しかし聖書を読むならば私たちはもう一つ霊的な存在であるってことです。霊は肉眼では見えません。しかし私たちは自分自身の人格がある、自分というその存在がある。それはただ単なるこの肉体だけの存在ではなくてですね、目に見えない霊的な存在、魂、心があるわけです。だから体が不自由であり十分でなくないとしてもですね、その心から喜びが出てくる。だからパウロはここで霊の歌、自分の心から喜びと感謝を持って自分の思いを神様に賛美として表していく、それがまた私たちの大きな力になっていくということです。まあ私は時々祈れないという時があります。いろんなことで行き詰まって心が塞がれてですね、もう布団かぶって寝てしまおうかという時もあるんですけれども、しかしその時にやはり聖歌賛美歌というのは大きな力になります。メロディーがもう出てこない、出てこなくてもそれを読みですね言葉で言って言い合わせていく時に心が励まされて喜びになって、まあそれはついに歌となって出てくる、それがあるわけです。だから私たちも、まあ、聖書御言葉非常に大切です。そしてそれとともに賛美も大切です。まあですから先ほど私の家内が聖書と賛美歌のその本は大切するように言ってくださいって言って言ってましたけれども、それはやっぱり私たちにとってはもう心の糧でありですね、またそれは自分の心の喜びになっていく大事なものである、そういう意味合いがあるわけです。まあ私たちはお互いに神様の御言葉、そしてまたパウロが進めているように神に向かって歌う、賛美する、そして喜びに満たされるものにさせていただきたいと思います。 それではお祈りいたします。天の父なる神様、どうぞキリストの言葉が私たちのうちに豊かに住んでくださり、そしてまた私たちも詩と賛美と霊の歌によって感謝を持って神に向かって歌うもの、そしてまた喜びを表すものとしてくださるようによろしくお願いいたします。私たちには力がありません。しかしイエス様はもう一人の助け主、聖霊を使わす約束してくださいました。どうぞこの聖霊の働きによって私たちが神の御言葉を心の中に深くいただき、そしてまた私たちも自分のこの霊を持って神様を褒めたたえる、どうかご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、その賛美を与えてくださって褒めたたえるものとさせてください。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。